本日の聖書朗読箇所は、2箇所に分かれています。1箇所目が、ヨハネの、1章16節になります。1章の、14節だそうです。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。続きまして、第一テモテ2章の5節から6節になります。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。以上の箇所から、言葉は人となって題して高桑先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
また本日からアドベント、本日は、第1週になります。今年も救い主のご降誕の恵みを共に覚えたいと思います。先ほど賛美を捧げましたアドベントの対抗節の歌ですけれども、気づかないで歌詞で選んだんですけれども、初めての曲でした。そして初めての曲というのはもちろん分かっていたんですけども、作者がマルチン・ルターですね。小学者 の加藤真理子さんから言われてですね、その時に初めて気づきましたけれども、今からだいたい500年前の人物、そして、宗教改革を始めたですね、主要な人物でした。500年経つわけですけれども、その歌詞の内容というのは本当に現代私たちにとってもですね、聖書の内容をそのまま歌っている歌詞だなというふうに思いました。続けてですね、来週再来週も多分この曲を歌って、そして共に覚えたいと思います。本日は言葉は人となってというテーマでこの御言葉を取り付かせていただきたいと思います。先々週からですね、この前の日曜日もですけれども、孫のみくちゃんが我が家に久しぶりにやってきました。無条件で本当に可愛いわけですけれども、皆さんからもですね、可愛がっていただいて本当に感謝をしています。で、私たちが神のことをされたというのは本当にそのようなことだと思います。神様が無条件で私たちを子として、愛してくださっているということですね。最近だいぶ自我に目覚めてきてといいましょうか、みきちゃんはわがままも言ったりですね、拗ねたりするわけですけれども、しかし、孫娘ですけれども、どんなことであっても本当にこの可愛いということは変わらないわけですね。神様が私たちを子とされたということはそのようなことである。そしてそのために神様はこの贖い主、救い主を私たちのためにこの送ってくださったということですね。私たちの贖い主イエス・キリストは神の永遠の御子でありながらも、この2000年前に人としてこの世に来てくださいました。その時以来永遠に神と人との二つの区別された性質を持っておられるお方ですね。どちらも捨てられることはないわけです。 神としての性質も人としての性質も両方完全に持ちながらも、しかも区別されている。しかし一つの人格をイエス様は持っておられるということですね。神と人との二つの性質を持ちながら一つの人格を持つ神、また人であり続けるということですね。私たちの有限の頭ではですね、十分に理解することはできないわけですけれども、聖書にそのように記されているということです。また私たちの唯一の贖い主がイエス・キリストであるということですね。贖うというのはなかなか普段あまり使わない言葉です。身代金を出して奴隷を買い取って自由にするという時に、聖書では使われている言葉であるわけです。キリストが私たち神の選びの民の罪の刑罰をすべて十字架で背負って、神様の正義を満たされて私たちを罪から救い出したことをその言葉は意味しているということですね。そしてこの贖い、それはキリスト以外にない、他の救い主に準じるような存在では、それが不可能であるということですね。この世で、さまざまなですね、救い主に準じるような存在というのは数多く存在するわけです。日本でも仏教であるとか神道であるとかというそのような宗教があり、それなりの救いというのは確かにあるわけですけれども、しかし唯一の神様の前で救いを私たちに与えてくださるお方はイエス・キリスト以外にないということですね。先ほど読んでいただいた、テモテへの手紙第1の2章の5節6節をもう一度読んでみたいと思います。第一テモテ2章の5節、神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。このようにパウロはこの手元に書き送ったわけですね。またこのルカは使徒の働きの4章12節でこんなふうに言っています。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。これペテロの言葉ですけれども、説教の中に弁明の中にこの出てくる言葉ですけれども、この方以外には誰によっても救いはありませんということですね。キリストだけがただ一人の贖い主であるということです。そしてキリストが贖い主として働かれるためには神としてのご性質とともに人間としてのご性質を一つの人格の中に共に持たれるのでなければならないということですね。ヨハネの福音書の1章の方にまた戻りたいと思います。1節から3節を読んでみたいと思います。ヨハネの福音書の1章1節から、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この時の言葉というのは種を明かせばといいましょうか。これは イエス・キリストを指しているわけですね。ヨハネの独特なこの言い回しになります。2節、この方は初めに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。この言葉、これは肉体を取って この世に来られる前のキリスト、神の御子を指しているわけですね。そして、この肉体を取る前のイエス・キリストは、この父なる神と共に永遠の初めから存在していたということですね。日本神話の神々というのは、初めに世界があって、そして後からこの、発生したという、生まれたということが古事記日本書紀に記されているわけですけれども、いわゆる初めに世界ですね。けれども聖書は初めに神、そして永遠の初めからキリストは存在しておられたということですね。そればかりか、3節を見ると、すべてのものはこの方によって作られたということです。天地創造をこのなされたお方が実はイエス・キリストであるということです。イエス様は神様なので、始まりのないお方、人となってこの地上に来られるずっと前から、この地球が存在するずっと前から神の御子として存在しておられた。そしてイエス様は人として来られても神様であることをやめることはなかったわけですね。イエス様の別名は、このマタイの福音書の一章を見ると、インマヌエル、神は私たちと共におられる、これがイエス様の別名ですね。イエス様は私たちと共におられる神様、永遠に共におられる神様ですね。ですから、一度私たちが、皆さんがですね、イエス・キリストを信じた、その時からイエス様はインマヌエルのお方としてずっと共にいてくださる、どんな時でも共にいてくださる神様、救い主ですね。ちょっと私たちの信仰が弱くなってですね、一時的に教会から離れたとしても、イエス様が共にいてくださるということに変わりはないお方であるわけですね。今も後も永遠に天国においても共におられるインマヌエルのお方であるということですね。イエス様はまた嵐を沈めて、ご自分が創造者であることを示されました。イエス様は相手が話す前に、その人の考えていることを示して、すべてのことをご存知の、全知のお方であることを示されました。悪霊を従えたときに、その時は全能の力を示されました。また生涯を通して一度も罪を犯すことがなく、清い神様であるということを示されました。十字架に死んでよみがえったときに、ご自分が神であることを最も明らかに示されたわけですね。けれども同時にイエス様は人として生まれ、人として歩まれました。母マリアのお腹で10ヶ月間過ごしたわけですね。ですから他のすべての人と同じように生まれました。私たちと同じ赤ちゃん時代を過ごして、成長して大人になりました。私たち夫婦も自分の子供たちを育てましたけれども、 孫のミクちゃんのお世話もですね、しました。ミルク、おむつ、沐浴、そして、ぐずった時には抱っこしてというのが日課だったわけですけれども、イエス様はそのように、この赤ちゃんとしてお生まれになったということですね。イエス様はマリアとヨセフに守られて、そして当時はですね、ミルクはなかったわけですから、マリアからおっぱいを飲ませてもらって、そしてうんちやおしっこのついたおむつを取り替えてもらって、そして沐浴をしてもらって気持ちよく眠るという赤ちゃん時代を過ごしたということですね、イエス様が。そして私たちと同じ人間として成長していきました。少年時代を過ごして、そしてまた大人になっていった。お腹を空かせ、皆と共に食事をし、また本当に疲れ切って嵐の中で、の船の中で熟睡をしてしまった。親しいラザロが死んだ時には悲しみのあまりイエス様は涙を流されました。ゲッセマネの園で孤独と恐れを感じ、そのように私たちと同じ感情を持ったお方であったということですね。イエス様は神でありながら私たちと同じ人となられたということです。そしてこれからも人であるということをやめることは決してありません。イエス様は天国に今おられますけれども、神でありながら人としての肉体と性質を完全に持っておられるお方です。よみがえって、そしてイエス様は魂だけよみがえったわけではないですね。肉体を持ってイエス様はよみがえられました。そして肉体を持って天国に帰られたわけですね。もちろんそれは栄光の体でしたけれども、人としての体、肉体であったということですね。それと同じように私たちもやがて体をよみがえらせていただき、体を持って天国に入れていただくことができるわけですね。使徒信条の中で私たちは告白します。体のよみがえりを信じますということですね。イエス様が神と人の両方でなかったならば、私たちを罪から救うことはできなかったということですね。イエス様は神様であったので、十字架の身代わりの死はご自分の民の罪の代価を支払うのに十分な価値がありました。私たちの罪に対して父なる神様の怒りのすべてを取り除くために、父なる神様の清い正しい怒りですね、罪に対しての怒りをすべて取り除くために身代わりに死ぬことができるただ一人のお方です。イエス様だけがただ一人の救い主、贖い主、そして神と人とのただ一人の仲介者であるということですね。ヨハネの福音書1章の14節をもう一度読んでみたいと思います。言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た。これはヨハネがまさに身近で、イエス様の十二弟子の一人として最も身近で、このイエス様を見た経験が元になっているわけですね。私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた。神様が肉体を取って人となられたことを受肉、肉体を受けると書いて受肉というわけですね。 イエス・キリストは神の御子、子なる神、つまり神様ご自身ですね。この方は永遠に存在していましたけれども、人となられたということです。それゆえイエス・キリストは神でありながら同時に人であるということですね。神と人との両方の性質を一つの人格のうちに両方とも完全に持って、そして地上に来られました。これ自体が驚くべき奇跡であり、私たちにはこの十分理解することができないわけですね。けれどもこのことなくして私たち罪人の救いはありません。私たちが罪を完全に許されて神の国に回復されるためには贖いを完全に成し遂げてくださる神にして人である救い主がどうしても必要であるということですね。キリストは完全な人間性を持っておられました。マリアの肉体を通して生まれ、普通の人と同じく成長し、私たちと同じように喜び、悲しみ、苦しみ、渇き、飢え、疲れ、そして最後に死を経験されました。けれども私たちと違う点、それはアダム以来罪を持っていなかったただ一人の人間であるというこの一点ですね。ヘブル書の4章15節においてこんな言葉が出てきます。ヘブル4の15、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。このところで罪は犯しませんでしたがという証言が出てきます。旧約の大祭司はこの、キリストの型であったわけですけれども、しかし自分も罪を持っていたので、まずこの自分自身の罪もあがなわなくてはならなかったわけですね。不完全な方でありました。けれどもキリストは罪のない完全な大祭司ですね。そしてもし罪を持っていたとするならば、その刑罰、裁きはあくまで自分自身の罪のためだけですね。他人の身代わりにまでなることはできません。旧約の時代、捧げ物というのは完全な捧げ物でなくてはならなかったわけですね。傷があったりですね、病気であったりというものではなくて、完全な捧げ物を神様に捧げる必要があったわけです。まさにイエス様は完全な捧げ物、罪のない神の子羊でありました。身代わりとしての贖いを成し遂げて救いを達成するためには、全く罪のない人間でなければならなかったわけですね。私たち人間を救うためには人間でなければならなかった。キリストは聖霊によって身ごもった処女マリアから生まれました。だからキリストの真の父は神様ですね。聖霊によって神の子マリアは身ごもったわけですね。ヨセフは義理の父ですね。ルカの福音書の1章35節、御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。この証言、御使いの言葉は非常に重要ですね。聖霊によって、あなたは子を宿す。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子であるということですね。 イエス様はマリアから完全な人間性を受け継ぎました。しかも神の聖霊によってマリアの罪は受け継ぐことなく、聖なるもの、神の子であるということですね。父なる神の実の子として生まれたということです。私たちも神の子ですよね。でも私たちは神の子とされました。神の子とされた、いわば養子です。けれどもイエス様は神の子である、実子ということですね。完全な人間性と完全な神の性質、神性を一つの人格の中に持ってこの世に来てくださった。それゆえに救い主としてのお働きを完全に成し遂げることができたわけですね。十字架に死んで後よみがえられたイエス様は、人としての性質を決して捨てることなく天国に行かれた後も、神の性質と人の性質両方を今も持っていてくださるお方、救い主ですね。そして私たちの弱さに同情するできないお方ではない、イエス様も人としての性質を持ってこの世に生まれて、そしてさまざまな苦しみを経験してくださった大祭司である、このことはヘブル書に記されています。私たちのこの唯一の救い主、贖い主イエス様に本当に感謝と賛美を捧げ、そしてこの今年もですね、アドベントの時を共に過ごしたいと思います。それではお祈りをさせていただきます。私たちの天の父なる神様、あなたの尊き皆を褒めたたえます。あなたは私たちを愛されて、そして私たちのために贖い主を使わせてくださいました。それはあなたの尊い一人子イエス・キリストであることを覚えて皆を賛美いたします。私たちの救いのためにイエス様は神でありながら人としてこの世に生まれて、人としての性質を持って過ごされ、そして十字架において人として死んでくださいました。私たちの罪をすべて背負って、その贖いを完全に成し遂げてくださった、その恵みを心から感謝いたします。私たちがイエス様のその贖いによって救いをいただいている、そのことを心から感謝いたします。この年もイエス様の誕生を本当に感謝して、このアドベントの時を共に、愛する兄弟姉妹と共に過ごすことができますように、そして今年もその誕生の恵みを分かち合うことができますように、導いてくださることをお願いをいたします。この年もお一人お一人の上に主あなたの豊かな恵みを、救いの恵みを注いでくださいますようにお願いをいたします。そしてさらに、まだイエス様を信じていない、けれどもあなたが選び招いておられる方々がこの教会に加えられて、共に救いをいただくことができるよう導いてくださることをお願いをいたします。この時を心から感謝して、私たちの唯一の救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。